ロボットトークトーク。
はい、始まりました、ロボットトークです。ですね、どうもこんにちは、パーソナリティのヤスです。
ワナです。
安山です。
はい、まず冒頭のコーナーは、プチコーナー、ロボット用語で ABC、セサミストリートに対抗してやっているコーナーですね。ロボット用語で、それぞれ ABC アルファベットのね、それ一文字目につくのを上げていくコーナーです。今週は ABCDE ですね。E がつく、こういう名詞を上げていきましょう。今回は和田さんからです。
はい。
はい。
いかん。
ああ、なんだ、あっさり急に。
いかん。
いかん。
はい。
もう紛れもなくいいです。
いいですね。まあ
書いてあるからね、いいって思いっきり、ね、10ドットぐらいで書いてあるからね、そうそうそう、いいってね。
まあ、一応説明すると、ロックマンシリーズでおなじみの体力全回復アイテムですね。
はい、う
ん、
はい、もう、いい感だけは使わずに取っておくでおなじみの、
そうそうそう、
いい感ですね。
はい。
じゃあ、安山さん。
はい。みんな待ってたかな、はい、いいといえば、人名でこれですよね。
はい。はい、
マシーンの方にしましょうか。
あー、はいはい。
うん。
はい。
エマさんですね。
はい。
はい。髪型が、
卑猥と言われてる。
そうそう、うん。
はい。
女神転生に出てくるマーラさんみたいな ね、そういう髪型してる、うん、エマさんですね。
エマさんね。
はい、はい。じゃあ、まあいいですよね。まさしくね。はい、じゃあ僕ですね。じゃあここで、いつ普通歌を紹介してもいいですか？
はい。
はい、セロ引きのゴーシュさんからいただいてます。
はい。
どうも皆さん、こんにちは。
こんにちは。
1年ぶりの投稿になります。19回の A 面、ロボット用語であゆえをよりにもよって、あの振りで、あの副題でスループリに、いいキャッチ&リリースだ。まるでこのバラのように、と、漏らす私。そしてコーナーが終了し、悶々と過ごしていたところ、ハマーン様で ABC、違いますよ。復活の法。そして、今度訪れる E の文字、つべこべ申しません。信じております。ではでは。とのことです。あのね、前あゆえおのその、ふーのところでね、ぜひともこれを言ってほしい、みたいなのがね、
うん、
あったわけですよ。
うん。
で、私がそれをスルーしたんですよね。セロ引きのゴーシュさんからいただいたお便りを読みながらも、それをスルーして別のを言ってしまったっていうのがありましてね。多分今回それのリベンジでお便りをいただいたんじゃないかなと思いますよ。
じゃあどうぞ。
あのね、もうわかってますよ。もうね、これしかないですよね。E がつくキャラですよね。女の子ですよね。わかってます。大丈夫です。ダブルゼータでしょ。もうわかってますよ。
怪しいよこれ。もう完全に怪しいよ。
いきますよ。A でしょ。でルーでしょ。わかってます。エルビアンノです。はい。はい、ありがとうございました。また怒られるかなこれ。
いやさ、それあれだね。俺がその前にやらなきゃよかったね。エマシーンまで持ってかなきゃよかったね。
まあね、こういうお便りもらったらね、こう答えざるを得ないからね。はい。
まあまた次回の。
そうですね。
次回に持ち越しですね。
用語で何がしかの時に、いただけたらと思います。はい。というわけで、始まりましたロボットトークですね。この番組はありとあらゆるロボット作品をパーソナリティ3人が好き勝手に喋り倒す。ロボット好きの皆様のための毒にも薬にもならないリスナー参加型の番組となっております。さて、今回とうとう新しいですね、回、第30回となりました。
30回。
30回ですね、
区切りが。すごいですね。30回もやってるんですか、うん、この番組。
ね、なんか一見少ないかなと思いきや、毎回その回を4、5週にわたってやってるかと思うと、結構な長さになりますよ、これはね。
おかしなことになってきましたよ、だんだんとね。
はい、そんな中でですね、まあ、その、収録も100回を数えまして、まあ、ちょうどね、記念すべき回だということで、ちょっと初心に戻ろうではないかということで、赤といえば、シャーのコーナーでですね、お題の方は、その名の通り、赤といえば、ということで、お便りをいただいたわけですね。募集しました。
赤いロボットといえばね。
赤いロボットといえばか。
うん、そうそうそう、赤い人も混ぜちゃうと、シャアが来るから。
そうそうそう。
そうだね。その、赤い人といえばで、シャアが来るけど、まあまあ、赤いけど。
シャア、シャア、シャアって言いながら来るから。
そうね。そうそう。我々、ロボットオークカラオケ会で帰りに流す曲でおなじみのシャアが来るですね。シャアが来るから逃げろーってみんな帰るっていうね。 はい、というわけで、では赤いロボットといえばで、今回も皆さんからたくさんのお便りいただいています。じゃ早速お便りの方紹介していきましょうかね。はい、1つ目、初っ端なんですが、まず3通被ってますよ。
はい。
で、これをじゃあ、いっぺんに紹介していきましょうか、せっかくです、
ね。そうですね。
うん。まあ、今一番タイムリーで一番ホットな作品で、しかも赤といえば、まあ、これですよね、っていうのが来ました、やっぱりね。はい。では、一通目、紹介させていただきます。小判さんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。パーソナリティの皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
放送での忘年会の様子がとても楽しそうで、地方なのでとても羨ましく思っていました。今回のテーマ、赤いロボットで、いろいろ迷いましたが、ガンダムビルドファイターズより、ザクアメイジングをあげます。最初デザインを見たときは、ちょっと武装したザクとしか思っていませんでしたが、アニメでの動くザクアメイジングを見て、かっこいいと一気に好きになってしまいました。武装が実弾兵器とナタというのもいいですし、それらを使い分けての戦闘がとてもかっこよく、第6話でのビルドストライクとの戦闘シーン、特に接近戦は最終回かと思うぐらいの熱いバトルでした。まさに燃え上がれ燃え上がれガンプラでしたとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう一つ、同じ期待でいただいてますね。ドンキーさんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんにちは。久しぶりに投稿します。ドンキーです。
ドンキーさん。
はい、ありがとうございます。
言わなくてよかったんだろう、今な。なんで言っちゃったんだろう。
100回記念おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
この番組きっかけで出会った作品もたくさんあり、そうなんですよね。我々もそうなんです
よ。そうですね。
はい。お三方とリスナーの方たちにはとても感謝しています。いや、とてもないです。さて、今回のテーマで赤いロボットといえばですが、最近最もインパクトがあったのは、ガンダムビルドファイターズに登場したザクアメイジングです。そうですね。やっぱり印象強いですよね。第6話でのビルドストライクとの一騎打ちは壮絶すぎて、口を開けっぱなしで見ていました。人の生き死にに関わらないことで、対戦後にとても爽やかな気持ちで終われるのも良かったです。これもホビーを題材にしたアニメの強みですね、とのことです。
ありがとうございます。
はい、そしてもう一通いただいています。木星帰りの農家さんです。ありがとうございます。
おかえりなさい。
はい、お三方こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
1月も終わりを迎え、今年1年の目標がどんどんワクワクしてきた。
ふわふわ、
ふわふわしてきた。もう今年1年の目標がふわふわしてきた木星帰りの農家です。今回の赤いロボットといえばですが、絶賛放送中、謎の野球界やガンプラマフィアなどの変な設定盛りだくさん、そうね。盛りだくさんのガンダムビルドファイターズからザクアメイジングを上げさせていただきます。ゴツゴツしたマッシブな装備をして、流れるような戦闘はかっこいいですが、この機体を取り上げるとして、やはり、6話、カッコ最終回その1のビルドストライクとの戦闘は欠かせませんね。双方ボロボロになりながらの、肉薄した接戦、ガンダムを圧倒するザクという構図も最高ですね。最後に、個人的な意見として、ガンダムから乗り換えるなら、ケンプファーじゃなくてゲルググだろうとのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ザクからね。ザクから乗り換える。
あ、ごめんなさい。ザクからね。はい。
うん。
おい。ねえ、はい。同じ作品に参照いただき
ます。はい。まあ、ビルドファイターズですな。うん、やっぱり。
ホットな作品。
ですね、ですね。まあ、この本当にね、最終回って言われてるぐらいで面白かったですし、作画に圧倒されましたね。
一応ね、お便りにもありましたけど、ビルドストライクとの最後の一騎打ち第6話ですかね。うん、そこでまあ、残念ながら退場はしてしまうんですけれども、うん、それでもあの存在感ですよ、あのさ、ね、6話の。うんうん、まあ、その前に一回対戦はしてるんですよね。
そうですね。
うん、
そこで、名人川口じゃなくて、結城達也先輩。
まだまだそう
ですね。結城達也として、レイジとセイと、うん、ね、学校の体育館の中でね、対戦して、もう圧倒されるわけですよ、そこでね。
うん。
うん、あの時のもすごかったですけど、なんか、ザクといえばこんな戦い方みたいなのも、なんか上回るぐらいなすっごいこう、超高速の盾をしながら、ビルドストライクを圧倒していくって感じは、ね。
ねえ、6話はやっぱ何回見ててもその戦闘シーン見飽きないですからね。
ね
え。うん。なんかもうそれこそ、ガンダムユニコーン、劇場版のね、ガンダムユニコーンとかにも迫る勢いの作画、ハイクオリティの映像になっていましたからね。
いや、ビルドファイターズは前は、 戦闘すごいっすよね。
すごいですよね。なんか、作画崩れっつうのをまあ見たことがないです。
ないないない。
うん。うん、野球やってたってすげえんだから。
ね、どこのアイアンリーガーだって話ですよ。
そうそう
そう。もう話も面白いですしね、キャラも魅力的ですしね、本当にいい作品ですよ、まあ。
その設定何なのみたいなの結構多いですよね。
う
ん、
そうね、
うん。ルワンダラーラのあの、打率は何なの地元では野球リーグに所属し、みたいな。すごいな、おい、みたいな。
もう、なんか、そうそう、でも、やっぱね、ホビーをモチーフにしてるせいか、ああいう設定でも全然許せてしまうんですよね。
うん。
うん。それこそね、あの、ガンプラマフィアとかが出てきても、うんうんって別にね、あの、不思議とも思わない。
いや、不思議でしたけど、ね。
おかしいんだけど。
不思議でしたけどね。
うん、実はね、ラルさんがすごい人だったり、一目置かれてたりとかね。うん、そうそうそううん、
ジムスナイパーのね、人があの、はいはい、戦争だって言ってたらね、うん、戦争じゃないって言われたりとかね、
ガンプラファイト
その辺も熱かったですね。
ああ
お便りにもね、ありましたけど、あの、第、あ一番最初にあの、レイジと戦った時ね、
うん、
こう盛り上がって感じで、こう、BGM もね、あーいやいやーってなんかあの、スペインのフラメンコみたいな、あーいやいやいやーみたいな感じの曲が流れて、あ、これがあのテーマ曲なんだ、みたいな感じになった。あれ聞くとちょっと、ふふって思っちゃうんですけど、
うん。
いやーでも、結城会長はまさかあそこからね、まさかマスクの人になると思いませんでしたね。
うん、
名人、川口ですからね。実在の人じゃねえか。
ね。
もうでもしっかりキャラ作ってますよね、完全に。
うん。いいですよね。なんか、結城会長いいポジションだなと思って。
うん。そうね。で、まあ、この、やっぱね、その、この作品を見て、そっからガンプラに入ってくれる人もね、多いと思うしね。
うん。
そういうのも嬉しいですよね。
ついこの間の回でもね、せいのお父さんがちょっと出てきた回で。
うん。
はいはいはい。
ガンプラをね、アイラとレジで初めて作るガンプラしてね、こう、いろいろ、鬼教官のようにこう、こうしてこうしてこう作るんだ、キラキラみたいな目キラキラさせながらね、やってましたけど。
うん。
なんかね、見てる視聴者もああいう風になってくれたらね、は作りたいと思ってくれれば。
そうだね。うん、ね。その、ね、声当ててる人とかも、そのね、ガンプラ、自分なりのガンプラを作ったりとかしてくれたりしてますしね。
うん、うん。
うん。
前のガンプラのやつもそうでしたけど、こう、はい、ガンプラをちゃんと作ると強いっていう設定ですよね。
うん。うん、
やっぱその辺が大事ですよね。
そうね。
しっかりヤスリをかけて、しっかり接着、まあ、接着っていうか、しっかり組み立てれば、
うん。
うん、それが強いんだっていう。
そうね。
愛情を込めて作れば作るほどっていうね。
そう。うん。うんね、実際のガンプラでもまあそうだもんね。パッと見ると丁寧に作られてるな、これっていうのがちゃんとわかりますからね。
うん。
うん。そういうのが強さにも反映される世界っていうのはやっぱいいですよ。
そうですね。
うん。はい。というわけで、最初の3通はですね、ガンダムバトルファイターズよりザクアメイジングを紹介させていただきました。ありがとうございます。続きましては、次は、あ、次も被りかな？
そうです。
はい。
そうですね。次は、次は2通被って。まあ、てかもうこのテーマだからもうこの人が来るのは当たり前なんですよね。
うん。
うん、はい。じゃあ、お便りの方紹介していきますね。ある意味さっきのとも被ってる感じもしないでもないんですけど、ね。うん。
台本にシャー祭りスタートって書いてあるんですけど。
書いてある。
言ってもった
って感じです。
言ってもった。
はい。というわけで次のお便りは、やっぱデンドロビウムさんからいただいてます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。ご無沙汰しておりました。やっぱデンドロビウムでしょう。改め、やっぱデンドロビウムです。
ほら、ヤスさんのせいだ、ほら。
そうね、僕がこの間お名前呼びづらいって言ったせいかな。
犯人はヤスだよ。
やっぱデンドロビウム。
犯人はヤス。
やっぱデンドロビウムさんですね。
はい。
はい。今回のお題は、今までで一番悩みました。変化球も考えましたが、結局、その後ろにはいつもヤツの影が見え隠れしていました。というわけで、私は、MS-06S シャー専用ザクを挙げさせていただきます。あの初登場時のインパクト、そして数々の名台詞も相まって、シャーザックからはかっこよさを超え、何か仏像のような神聖さすら感じます。また長年の刷り込みによる、赤い機体、イコールシャー専用イコールシャーザク、という連想はガンオタにとってもう避けがたいもので、アニメ制作者たちも例外ではないと思います。 シャーザクはその後続く赤い機体イコール強いという流れの源流にもなっているのですかね、とのことです、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして同じ、同じ機体に、グラさんからもいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
寒中お見舞い申し上げます。今回のお題ですが、自分を赤色好きにさせた、シャー専用ザクです。お便りの被りも通常の3倍の勢いで来ると思いますが、オープニングで、そうですね、よかったです。やっぱあの印象が強いですね。量産機をわらわら後ろに従えるように赤いザクが一機だけ先頭にいる絵で、赤って偉いんだなぁって思いました。子供の頃は赤イコール速い、だから消防車は赤いんだと思っていたぐらいです。まだまだ寒さは厳しいですが、お体に気をつけてください、とのことでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうこれが来なかったら嘘ですよね。
うん。
じゃあ次のももう一個いっちゃっていいんじゃないかな、これ。
そうですね。やっぱ同じ人の乗る機体ということで、じゃあ読んでみ
ます。まあ、それでいくともう全部なんだけどね。うん、全部なんだけど、ここまでにしといて、この後いつまでにしといて。
じゃあ次のお便りもちょっと、うん、
はい、
先に読んじゃいましょうか。
はい。
はい、中島孝さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。どうもです。ご無沙汰しております。中島孝でございます。皆さんお元気でしょうか？
割と元気です。
元気ですよ。あ、風邪ひいちゃってますけどね。すいませんね。はい、いろいろと忙しくなかなか放送が聞けておりません。困ったもんです。あ、暇な時にね、聞いてくださっても大丈夫ですよ。さて、とりあえず赤いやつってなことですね。お題つぶしすらも聞けておりませんが、もうこれだけは一票をということで、シャー専用ズゴックです。まあもはや言い尽くされた感もありますが、いいじゃないですか。何度でも何度でも語りましょうよとのことです。
ありがとうございます。ありがとうございます
。ね、すげえ。力強くですげえ嬉しいお便りですね。この、被ってもいいし、何度送ってもいいんですよ。で、何度語ってもいいんですよ。やっぱね、うん、ロボットくんがね、好きな作品何度も語りたいですからね。
はいはい、はい、来ましたよ、赤い彗星。
来ました、来ました。
シャー専用機体がね、
はい、
二つ来ましたね。まあ、シャーザク。
さっき言い忘れたんですけど。
はい。
ゆき会長、紅の彗星って名乗ってるんですよ。
そうそう、そうだね。
一丁前に。
うん。
名乗ってんのか言われてんのか分からないけど、ジョニー・ライデンとシャア合体しちゃったみたいな感じになっちゃ
った。被っちゃってんじゃないの。
まあね、今回、今のね、お便りはちょっと本家の方の赤い彗星ということ
で。赤い彗星ですね、
うん。そうですね。やっぱその、ね、僕もグラさんとかと同じでガンダム見始めて、量産機を従いで先頭に一機だけ赤がいる感じ。うん、まあ、ね、こう言ってんじゃないけど、やっぱ目立つですよ。緑の量産機に赤いのが一機だけいて、それがね、ちょうど先頭にいるっていうのはね。で、そこからのね、まあ、乗り立てとはいえ、超高性能機体である、アムロが乗るガンダムをキリキリ舞いさせる活躍とか見たらね、そりゃ、みんなガンダム見た人は最初にシャーザクを好きになってしまうと思うんですよ。
ですね、角が生えた感じもね、なんかすごいこう、ちょっとほんと主人公っぽい感じもしますし。
ね。そう、角生えてると偉いんだっていうのがもうこの作品のせいで釣り込まれちゃってますからね。
ね、パーソナルカラーみたいな感じもね。
うん、そうですね、
うん。そうね。で、もうね、今でこそすらその量産機の良さとかいっぱいいることのちょっと面白さみたいなね、うん、その、一般兵が乗ってる感じとかも好きにはなってきたけど、この子供の頃のガンプラ、ブームの時は、やっぱ、ザクって言ったら、やっぱシャーザクだったんですよ。
うん。
量産よりもシャーザクのプラモが欲しいよってやっぱ思ってたし、真っ先にザク作るんだったら、やっぱ赤いシャー専用ザクを作りたいって思ってたから、
うん。
そうね、ジオンでやっぱ最初に作ったガンプラ、やっぱシャーザクでしたね。嬉しかったですよ、プラモデルになってくる
とね。うん。ちっちゃい頃ね、その、ガンダムを見ていて、
うん。
赤いからなんか目立つなぁと思ってて。
そうだね。
うん。で、なんかね、集中攻撃受けちゃうんじゃないのとか思っていたわけですよ。
うん。
うん。そしたらシャアはね、言ってくれましたね。当たらなければどうということはないと。
かっこいいですね。
名言でございますよ。
素晴らしい。
うん、あ、そうか。
そうなんですよね。たとえ戦艦並みの手法を持っていたとしても、当たらなければ関係ないのだってことですよね。
どうということはないと。
おー、素晴らしい。
お前、それ乗ってるから言えるセリフだろと。
確かに。
思ってしまったりもなんかしちゃったりして。
そうね、だ、本当はその、ね、3倍、あ、違うわ。3割増しぐらいの性能しかないのになんで、速さが3倍出るんだみたいなね、論争も巻き起こったりして、 いや、あれはその戦艦から戦艦に行くときに戦艦を蹴ってスピードアップしてるからだよとかね、いろいろなことが言われていましたけどもね。
まあ実際にホワイトベースのね、モニターというかレーダーの方に3倍の速度で接近してきますっていうふうにね、
うん。
うん。言われてましたから。まあ体感でそんな感じなんでしょうよ、本当に。
うん。ね、シャアが来るから逃げろって言ってましたからね。
うん。赤くて角？
うん。
がもうその後の、もうややもすると日本の文化になりつつあるぐらい。
うん。
うん。赤くて角つけりゃいいじゃん、みたいな解決法を提示されるぐらいね。
そうだね。
言われるわけですよ、冗談めがしてね。なんかスピードが出ないんです、みたいな話をしたら、とりあえず赤く塗っとけ、みたいなさ、
うん。うん。
いや、でもそこまで言われるぐらい一般的なこう知識として、シャアザクっていうのは、浸透してるわけですからね。
うん、そうですね、うん。そうそう。そんで、なんていうの、この巨大ロボットでしかも火器を持っている、ね、飛び道具を持ってる機体でありながら、その攻撃に蹴りとかを使うあたりとかもね、すげえなーって思いましたね。
あ、はい、ガンダムのね、とてもからにドーンと一発入れましたけどね。そうそうそう、
あれ、未だに受け継がれていってるからね。
ね、ユニコーンでもお待ちされてましたからね、
そうそうそう、
あれね。
うん、
そう、なんか G ガンとかでさ、ガンダムが殴ったり蹴ったりするのが好きじゃないっていう人はね、うん、まだいるかもしれませんけど、うん、最初からやってっから。
そう、
ね。シャア蹴ってっから。
うん、思いっきりだってね。蹴り食らったりとか、ボディに思いっきり、コックピットですよ、思いっきりパンチとか食らったりしてるからね、ガンダムね。
そうですね。ニューガンとサザビーとか最後ガンダムファイトやってましたからね。
やってた、やってた。
割と殴り合ってますからね、
そうそう。ミドルキックしてましたからね。
やってたね。そうそう。うん、そう、だから俺昔エクバじゃないや。レンジやってた時もシャアザク使うと必ずフィニッシュホールドにキックを使うようにしてね、無理やりあれを最後使うようにしてたりしましたからね。蹴ってくるって一回転して着地みたいなのがね、うん、かっこいいですね。
あとはね、今これはどなたでしたっけ、あ、中島光さんからいただいたシャア、はい、シャア専用ズゴック、
ズゴック、
はい、
これもね、
うん、一番輝いた頃のシャアですよ。
こっちもまあかっこいいですし、なんつうか印象に残るシーンでしたよね。もうそれこそ1話か2話ぐらいしか登場はしないんですけども、
そうですね、う
ん、
もうジャブローのジム貫きがもう本当あそこですよね。
うん、
何度も何度も皆さん見たと思いますけども。
カラオケ行って愛選手歌うと必ずあそこ出てくるんだ。
ですね。
うん、
あの
シーン最高。
やっぱ赤って早いんだっていうのを再確認させてもらった回ですよ。シャアズゴックのさ、歩きが早い。シャカシャカシャカって、ちょい残像すら見えているんじゃないかって思うような、シャカシャカシャカって歩って、その歩った先で爆発が次々と起こっていく感じ。
うんうん、
もう、ああ、いや、シャア、ほんとアムロじゃないけど、シャアだ、奴が来たんだって言いたくなる感じですよ。
うん。
まあ、お豆腐にもなったぐらいですからね。
そうですね。
そう。で、またあんなね、頭もないズゴックがかっこよく見えてくるのは、やっぱシャア学の印象が強いからじゃないかなとも思うんですよね。
ジムを貫いた時のあのシーン、
うん、
あれもボクサーのストレートがまっすぐ入ったみたいな超かっこいいシーンですからね。
いいですよね。
初めの一歩で言えば、一歩に、伊達さんがハートブレイクショット、
ハートブレイクショット
打った時みたいなね、うん、あんな感じのなんか、ドサッとこう、重くこう貫く感じ。
うん、そうそうそうそうそうそう。
またね、ジムのやられっぷりもね、素晴らしい。
ほんとね、ジムはいい仕事してました、ね、う
ん、ちゃんと光らせてる相手を。
あの一仕事でもう、シャアズゴックの印象がもうね、決まりましたからね。
そう。いいやね。で、あいつもずっと出ますからね、あのシーンでね。
そうそうそう。
うん、負けてなお強しです、あのジムは。
そうそう。まあ、ねえ。まあ、それに一矢報いるウッディ隊とかね。ファンファンとかで特攻とかも熱いですよね。
もうマチルダさん悲しんだわって感じでね、あの辺。
そうそう。ほんとあのエピソードはね、いろんなドラマがあって、ね、マチルダさん絡みのエピソードとかもあってね。
だから劇場版のね、パート2ですか。
うん。
ジャブローメインのやつ。
うん。
愛戦士か、普通に。
うん。
うん。
あれは本当に面白くて、ワクワクしましたもんね、
うん、
あれね。
うんうん。そうね。そうそう。ちょっと話ずれるけどさ、開始連レポートでさ、まあ、オフィシャルじゃないのかもしんないけど、その、カイが、もともとお父さんからもらったカメラをいじるのが好き、みたいなエピソードがあってさ。
はいはいはい。
それで、その、まあ、ね、マチルダさんの時に記念撮影したりとか、
うん、
で、マチルダさんからもそれを、その会がカメラ好きっていうのを知ってたから、その結婚式の時の写真を撮ってちょうだいねって言われてたエピソードがあってさ。
うんうんうん、
そう、で、その、 回想シーンというか、もしかしたらあったかもしれない未来で、その、マチルダさんの結婚式の写真を多分あれも、カイさんが撮ってる体なんじゃないかなって思うんだけど、その時にそのマチルダさんが最後に、そのカメラ好きなんだったらあなたそのカメラに携わる仕事をしなさいっていうエピソードがあって、その一言がカイさんの心に残ってて、ゼータの時にそのカイさんはジャーナリストになっていくっていう流れがあってね。
なるほどね。
そういうのとかすごい好きなんですよね。そうね、ジャブロー絡みのエピソードはね、いい話がいっぱいありますね。
いや、あのね、ジャブローは、ちょっとシャーザクから話が外れちゃいますけどね。うん、ガウから、グフとかザクが飛び降りるじゃないですか、たくさん。
はい、はい、はい。
それを、下から、機関銃で、連邦軍は必死に撃ってて、お互いにこう、すごいこう、なんつうんだろうな、もう死んじゃうわけですよ。
そうそうそうそう。もう。
降りてるだけのグフが殺されたりとか、それを倒したジムを後ろからまたグフに切られたりとか、ザクが倒したりとか、もう、ごっちゃごちゃになって戦うわけじゃないですか。
もうね、戦争って本当ひっちゃかめっちゃかなんだなって感じしましたよね。
本当にね、ジャブローのね、攻防は悲しい。
戦争ってこうなんだっていう、仁義とか一切ねえ感じね。
そう。何の意思もない、なんかさ、無作為に撃ったさ、マシンガンが飛んできて、落とされてるグフとかね。
そうそうそうそうね。
悲しくなる、本当に。
そんでその、まあ、名パイロットだから必ずしも生き残れるわけではないのとか、降下の途中でね、なんかシャアが言ってたけど、エースパイロットが落とされて、やつのグフが落ちるとはなとかさ、その、地面にすら降りれずにエースが死んじゃうこともやっぱあったりするわけじゃない。激しい戦いになると。そういうのとかね。
いや、もうね、だからもう、ユニコーンとかね、今、いろんなガンダム、新しいガンダムたくさんやってますけど、ビルドファイターとかもやってますけど、どっかのタイミングで三部作をね、特にジャブローを、劇場版でいいのでね、見直したりすると、ああ、なんか、やっぱ戦争って悲しいなって思うと思うのでね。
そうだね。
今度もね、オリジンがね、アニメ化されるんで。
ああ、そっか、そうですね。
そこでね、どういうふうに、アニメーションとして描かれるかっていうのは、ちょっと楽しみではありますね、
うん。そうですね。もっといろんなね、ドラマがあったと思うのでね。また映像化されると楽しみですよ。
はいはい。
はい。というわけで、ですね、赤といえばシャア、赤いロボットといえば、ということで、シャア専用ザク、および、シャア専用ズゴックを紹介させていただきました。ありがとうございます。
まだまだ続くよ、シャア。
まだまだ続く。
続きますね。はい、次のお便りは、コウさんからいただいています、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤー。赤いロボットといえば、ここで、ここは私も初心に帰って、大好きな三国殿から、大好きな、グレンノハ将軍と行きたいところだったんですが、祝、MG、発売されるんだ。
あ、じゃないです。元ネタの方ですね。
元ネタの方か。あ、そういうことね。うん、あ、はい。祝 MG バージョン KA、発売ということで、目覚めし煉獄王でいいの？
はい。
煉獄王、天使砲し、天使砲芝居サザビーを上げさせていただきます。白いサザビーとして、驚きの登場直後から、ガンダム三国、ガンダム、三国志両ファンから、どうせ最後は赤くなってラスボスだろと予測されていた芝居サザビーが、その期待に応え、やっぱり赤くなってラスボスに。ラスボスとして久しぶりのキットか、しかもナイチンゲールを連想させる、極王形態、極王形態にも変身、うん、単品で箱がパンパンになるほどのボリュームなくせに、お値段据え置きの600円安いですね。と、それに加え、なんだっけ、
カクカ
バサーゴか。カクカバサーゴと読めません。はい、すいません。
私有ガンダム。
私有ガンダムとの連動ギミックもあり、はい、ありという贅沢仕様。あらゆる面で印象に残るキットです。誰かバージョン KA 改造で、リアルサイズ、天使砲を作ってくれないかなとのことでした。
ありがとうございます。
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 はい。BB 戦士から来ましたね。
はい。はい、うん、まあ、サザビーですよね、やっぱりね。これもシャアシリーズで持ってきたんですけど。
はいはいはい。
そうですね、この間、うん、そっかそっか、そういうことか。この間バージョン KA のサザビーが発売されたってことね。
はい、そうですね。はい、で、この、芝居サザビーはね、うん、まあ、三国伝ってことで、モビルスーツが、ガンダムのモビルスーツたちが三国志を演じてますって設定なので、芝居という役をサザビーが演じてるって設定なんですけど、うん、まあ、もうこのね、天使砲芝居になった時のね、ナイチンゲールっぽい形態。
はいはい。
今までこう、ナイチンゲールとしてはあんまキット化されないじゃないですか。
うん、そうだね。あんまり一体化されてないね、うん。
あの、モビルアーマーとしての形態を持った、ちょっとあの、はい、後ろに長い、横に大きい、うん、ササビ、
うん。はいはい。
ね。の形になるわけですよ、BB 戦士で。
はいはいはい。
これがね、またかっこいいんです。いいね、メッキみたいな赤でね。
かっこいい
です
ね。
うん、かっこいいんですよ。
そうそう、なんか最近ね、サザビーとかナイチンゲール系の立体物って、なんかメタルレッドみたいなピカッとした塗装をよく見かけるようになったけど、うん、あれかっこいいですよね。うん、
かっこいいっす、う
ん。なんかすごいゴージャスですよね、なんかね。うん、BB 戦士のね、ゴージャスです。サイズですけれど。
うん。
うん。
まあ、三国伝全体的にこう、いろんなのがくっついてもお値段は安いっていうか、うん、まあ、1000円以下みたいなね。ね、
すごく。
うん、
懐に優しい感じで、嬉しいですね、うん、本当。
そうなんです、そうなんです。カクカバサー号とかね、シユガンダムとの連動気味、まあ、いろいろ設定があって、
はい、
最初の白い芝居サザビーが、うん、その息子である、芝居はね、シャーザクかな、シャーザクやったのかな、とかをこう、なんかいろいろくっつけて吸収して赤くなりましたって設定なんですよ。シャー成分を入れたんです、だから。うん、
はいはいはい。
うん。で、赤くなったんですけど、うん、で、その周辺にいるいろんなのとも連動できてとか、
うん、
ラスボス系がみんな、こうなんだろう、合体というか、
はいはい、
連動ギミックがあったりとかね、なんかその辺もこう、うん、三国伝、ちっちゃいキットながら、
うん、
すごくこう、バリューに溢れててね、うん、持ってて遊ぶにはすごくいい。
わぁ、これ、よくできてるね。そうそう、俺、その前もその芝居サザビーの話を聞いたときにさ、サザビーの持ってるあのビームアックス、先を伸ばしてないビームアックスが、はいはいはい、扇のイメージになってるのとか、はい、すげえ感心させられたんだけど、ね、この今回その何、魔装モードっつうの変形すると、サザビーなのにナイチンゲールっぽいフォルムに見えるっつうのもすごいね。
うん。
なんか、これを改造してナイチンゲール作ってる人もいるみたいですけどね。
ああ、なるほどね。
いやーもうこの、ちょっと塗るだけでしかも、ま、キットはそんなにこう色ついてないので、うん、最低限の色分けだけなので、縁とかを自分で金色塗ったりとかね。
それだけでね。それだけで。かなりゴージャスになりますよね。
うん、全然、はい。
そうね、これ、わあ、これ手かけたらどころまででも手加えられるぞ、きっと。
うん。
まあね、さっきの、最初の方の話で、ビルドファイターズにもね、出てきてますから、SD 勢が。
うんうん。
出
てきてる
ね。ね。またこの辺からね、三国伝あたりからちょっと出てきてくれたら嬉しいな、っていうのが。
そうですね。
あったりしますね。
うん。ナイトガンダムかっこよかったですもんね。
うん。うん、
ちゃんと銀色に光って。うん。
で、アイラちゃんがこの間コマンドガンダム、
うん、ね。そうですね。うん。レジェンド BB でね、作ってましたよね。
いいですね。ぜひ、
そう。でね、三国伝も、今、ストライクガンダム系で始まったんですよ、また。劉備ストライクガンダムっていうのになったんですけど。なので、前は宇宙世紀ガンダム、X までかな、だから、
はいはいはい。
だったんですよ。なんですけど、一部はそのまま続投するんですが、それ以外は、それ以降のガンダムというか、モビルスーツでもう一回やり直すんで、今度は何がね、例えば芝居をやるのかとか、
うん、
どれが孔明ニューガンダムの後を継ぐのかとかね、うん、そのあたりもこう、今度は誰がやるんだろうっていうのもなかなか面白いかもしれません。
うん、
はい。両方はトールギスが続投です、
はいはい。
あまりにイメージが強すぎたので続投です。
はい、
確か。
もう、その辺もちょっとイメージ固定化されちゃってるもんね。
うん、魂って言いますからね。まあ、で、サザビー自体が来なかったので、うん、まあ、シャーシリーズということで、ここに、う
ん、はいはい、
はい、一応入れさせていただきました。
はいはい、なるほど、
ね。一応、シャーとして乗った、シャーが乗った最後のモビルスーツ、
うん、
サザビーってことでね。はい。
うん。そうそう。ね、バージョン系 A のサザビーの出来もなんかすごいらしいからね。
うん、
もう、ガンプラの最高峰みたいなこと言われてますからね。はい、というわけで、コウさんからは、天使砲芝居サザビーを紹介させていただきました。次のこれもある意味ですね。ある意味ですね。はい。はい、はい、というわけで、早野さんからいただいています、ね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
100回配信おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
早野と申します。さて、赤といえばですが、正月休みに一気見したガンダム00から、後半のトランザム祭りなガンダムたち、特に前半であんなに苦戦したメメントモリを地上から切り裂き、量子化までする完全無欠の00ライザーさんとかをあげようかとも思っていたのですが、そういうひねりが今回来なかったね。
うん。
うん。 投稿の直前に、Amazon の Kindle 角川フェアで購入したトニー竹崎のガンダム漫画2巻より、はい、シャア専用ボールバージョン K、バージョン KA ですねを押したいと思います。この漫画自体ファースト世代をズキュンと直撃する面白さなのですが、特に笑ったのはこのシャア専用ボールです。もっと多くの人に知ってもらいたいので、Kindle の角川コミックフェアで、お安く買える今、ぜひ皆さんに、手に取ってほしいです。その後、あ、これまた別のお便りで普通お便りをいただいたのかな。さっきのメールでは Amazon の Kindle にてトニー竹崎さんのガンダム漫画が特化と書いてしまいましたが、現在は通常価格に戻ってしまっているようです。でもファースト世代にはトニー竹崎のガンダム漫画がおすすめであることには変わりがないので、リスナーの皆様に、ぜひ読んでもらいたいですとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあトニー竹崎さんのガンダム漫画ですね、まあ面白いです。てかもう 絵がね似すぎていて、
そうですね、
本人じゃねえの感が出ていますけどもね、
怒られないのかなと思いながら ね見てますけども、ね、
うん、
すごい突っ込まれてますよね、本人にね。
うん。
俺はこんな書かん、
ね。漫画の帯とかにね、書いてあったりしますけどね。
うん、そうね。この、まあ、シャア専用ボールバージョン系っていうのは、その、まあ、模型が存在するんですよね、すでに、すでにっていうか。まあ、模型で漫画を書いちゃったっていうのかな。模型を動かしてそれを漫画にしちゃった回ですよね。シャア専用ボール、頭にね、手法の代わりにジオングの手がついてるんですけど。で、手がすげえ短い、ボールの手ついてるところの手がすげえ短くて、なんもできないよ、これ。
そうそう、関節部がない
んですよ。ないんだよ、ね、うん。直接ハサミがついてる。
そうそう、ブースターに手がついちゃってるみたいな感じになっちゃって。
そうそう。
で、一応ちゃん、一枚にね、角ついてたりしますからね。
そうそうそう。なんか、スパイクとか横に生やしたりとかね。そうそうそう。そう、なんかでもあれは、ちょっと、あ、なんか立体物にされたらこれはこれでちょっと作ってみたいなとか思わされたデザインですよね。
頭撫でられる寸前の猫みたいな感じです。
そうそうそう。あ、うん、まあね、かときさんのデザインですからね、れっきとしたね。すごい
ふざけたんでしょうね、これね。
こんなギャグ漫画のためにわざわざデザインを起こしてね。何本気出してんだって話ですけどもね。
まあね、散々なんか、ガンダムのね、初代ガンダムなんかはね、なんかギャグ漫画にされたりとか、まあ、大体トニー竹崎さんがやってるんですけど。
そうですね。
うん。割とそういうね、なんか、小ネタが多かったりするんで、うん、見てる方もね、なかなか、ツボをついた笑いが。
そうそうそうそう。
うん。
昨今のシャアのちょい情けないイメージっていうのは何割かはトニーさんのせいなんじゃないかなって思いますからね。イメージとしてね。
これどうなんですかね、動いたら3倍早いんですかね。
でも、ボールですか、ボールが3倍動いたところで高が知れてる感ありますけども。
なんか G に耐えられないような気がするんですけど。
ねえ、なんか潰れてしまいそうですよね。
何もしないでそのまま空中で分解とかね。ありそうですけど。
どうなんだろうね。まあでもまあね、うん、そもそもが、なんかね、エースが乗る機体はないですからね。うん、ボールなんてものはね。
うん、まあ逆漫画ならではというか。
そうですね。
うん。うん、そうそう。まあでもそれでもなおやっぱボールっていうのはなんか、いいデザインだなと思わされますよ。やられキャラみたいなのが一目でわかるデザインですからね。
絶対乗りたくないですけどね。
ね。ほんと、缶オケって感じがしますからね。うんうん、
オッゴ乗るか、ボール乗るか、どっちみたいなね。
いや、それ
どっちって言われたらどうする、どっちも嫌だけども。
なんかね、オッゴの方はね、まだ横に広い気はするんですよ。
横に広いね。
うん。
で、意外とオッゴの方が戦えるんですよね。
でもね、僕、まだ丸いから、卵の殻理論でまだボールの方が硬いんじゃないかなって気がちょっとする
わ。卵の殻理論。初めて聞いたけどね。
筒状はちょっとやばいんじゃないかなって気がしますね。
ドラム缶ですからね、あいつ ね。
そうそう、あっちも一応ね、マニピュレーターとかついてるけど、
そうそう、
ボールとオッゴの格闘戦とかなんかもう、ね、涙なしでは見れないですよね。
そうですね。
まあでもね、08でシローなんかはね、ボール使って。
ああ、そうですね。
うまいこと使ってね、なんか気を出してましたけども。
ね、
うん、
たまにその、ボールを使って、なんか、ドム落としたとかね、何機モビルスーツ落としたみたいな、そんなパイロットがたまにいますけどね。うん、
ね、シャークペイント
ですね。
シャークマウスの、ね。
そうそうそう。あれかっこいいんだよね、シャーク、まあ、サメの口のね、 模様のやつ。そうそう、なんかそのイグルーのコミックス版に出てきたさ、まあ、水中用のボールで、後ろにプロペラ、スクリューがついてて、手がすんげえごっついボールがかっこいいんですよ。
そんなの見ましたっけ？
うん、そうそう、コミックス版にだけ出てくるね、手がめっちゃごついハサミになってる、怖そうなボールがいるんですけどね、それが、ジオンの水中部隊をね、苦しめてたみたいなエピソードがちょこっとあってね、このボールはちょっとかっこいいなって思いましたね。はい、というわけで、早野さんからは、トニー竹崎のガンダム漫画より、シャア専用ボールバージョン KA を紹介させていただきました。
サンダーボルトの、ボールもね、今度漫画についてくるやつが
出ますね。そうそう、3巻だっけ。おまけでついて、
うん、出たのかな、ね、出んのかな、うん。なのでね、その辺もぜひ注目いただければと思います。
うん、はい。というわけで、A 面はこの辺でおしまいですかね。じゃあそのままエンディングに突入します。はい、エンディングです。まあエンディングに入ったもののまだ少しお時間がありますね。うん。うん、じゃあなんかフリートークでもしようか。
じゃあガンダムビルドファイターズのお話なんかを。
そうですね。はいはいはい、まあお便りが3通も来るぐらいのホットな作品ですからね。盛
り上がっておりますけれども、毎週見て楽しんでおりますけれども。
楽しいですね。
もう月曜日が待ち遠しい待ち遠しい。いいですね。やっぱ夕方のね、なんか6時の時間帯にやってるこういう誰もが見て楽しいっていうアニメは。
うん。そう、なんか、ね、子供が見ても大人が見ても楽しめるアニメって今貴重なんじゃないでしょうかね。うん、
それこそね、まあ、リスナーさんの方にもいらっしゃると思いますけど、お子さんと一緒にね、はい、見てる方とか結構いらっしゃると思いますかね。
そういうのを見て、子供、お子さんと一緒にさ、ガンプラ作りたいとか言って、じゃあお父さんと一緒に作るか、みたいなこと言って、親子でガンプラ作るなんていうのはすげえ羨ましいな、夢ですよね。
ですね。
うん。そうそう、こういう作品があるのはいいことですよね。憂鬱な月曜日をちょっと軽減してくれる
じゃない。そんな感じがしますよ。
ね、
ちなみにあれですよ、ビルドファイターズに登場した中の、ビルスーツガンプラで何がお気に入りですか、はい、皆さん。
ああ、僕はギャンギャギャンかな。てか一番最初に出てきたギャンがやっぱ僕ギャン好きなんで、そのギャンをまた映像で見れて嬉しかったっていうのが大きいですね。うん。ワナさんは？
これはね、まあ、この間出てきたばっかりの。チムスナイバー系ない
。いやー、うん、超いいですね。
かっこいいね。
あれね、背中分離して、別行動できるっていうね、感じも。
かっこいいっす
ね。
犬になるのもいいけど、ジオンの兵隊がちゃんと動いてたじゃないですか、
う
ん。
そうそうそう、あれもね。
あれがすごいっすよね。
うん、ちゃんとあれ、色塗って仕込んでたんだと思うとなんかね、
うん
うん、何爆弾だと、つって、
ね。そう、あれをラルさんがね、ガタってやってるのがね、ラルさんあんた、原作でやってただろ、みたいなね。
そうそう、なんかそのビルドファイターズのプラモってさ、今まであったプラモをただリメイクするだけじゃなくてさ、そのバックパックが分離できたりとか、お互いのバックパックを換装したりとかね、それぞれそのパーツをくっつけて別ユニットとして切り離して行動できるようになったりとか、そういう遊びの上でのギミックもいっぱい盛り込まれててさ、そういう面でもいいですよね。作ったり遊んだりしてて楽しそうだもんね。
ただ、キュベレイパピオンはすごいっすよね、あれね。
うん。
なんか、いろんなもん混ぜて作ったみたいな感じですよね、あれね。
うん。
うん。
クイマンサ的なシルエットもあったり。
そうそうそうそう。ね、そうそうそう、
まあ、なんかテッカマンって言われてますけど。
言われてる。うん、キットはもう出たんでしたっけ？
もう出てるかな。
2月22日ですね。
ああ、もう。
PS4 と同じ発売日です。
もうすぐか。
はい、222です。
あ、もうじきですね。
はい。
そうそう。まあ、キュベレももう、昔の HGUC のキット何個も作ってるけど、今度、ああいう、また新しいデザインのが出てくると、ちょっとまた作ってみたいなって思わされちゃいますからね。うんうん、
キュベレってでも、立体化するのちょっと難しいですよね。
難しかったよ。
肩が下がっちゃうと、ちょっとこう、なんか、
うん、
なんていうの、ボタッとしてるというか、そうそうね、に見えちゃうし、うん。
ピンと張ってる感じでね、こう、さっと立ってる感じがすごく美しいんですよね。うん、
そもそもがね、まともに他のキャラとサイズ合わせるとめっちゃ横にでかくなっちゃうからさ、ね、旧キットだと144分の1ですら作られていなかったからね、220分の1のちっこいサイズで作られていたからさ。
安山さんなんかお気に入りに来たよ。
僕、キット化されてないんですけど、キット化されてたんですけど、昔、
はい、
あの後ろの方にチラッと映ったサタンガンダムがすごい、もう俺こサタンガンダムでこいつ来たんだと思って、ね、
あれね、いろいろ突っ込みどころありますけど、お前なんであのザクタンクで出てきたんだっていうのとかありましたけど、ね、しかもなんか指揮取ってるし、
そうで、あの予選を突破してきて、予選の頃からそれ使ってたのかどうかわかんないけど、意外と強いんだろうなって思うんでね。
でもなんかね、ガンダム世界は戦車を割とないがしろにしがちだけど、まあね、演出として人型の方が強いっていう、あのもう概念がある世界だからしょうがないんだけどさ、実物の戦車を見るとこれモビルスーツより強いんじゃないのって思わされる迫力とかっこよさが戦車にはあって、あんな二本足で歩くよりもキャタピラで走行した方が速いし、手法とか超強力だし。
まあ、それはヒルドルフが証明してますよ、それは。
ねえ、全然戦えるんじゃないの、戦車でもって思います。
でも、ザクタンクはない。
ザクタンクはないね。
ないな。一応武装してましたけどね、あのザクタンク。
まあ、ザクタンクそもそもね、マゼラアタックのマゼラベースと上にザクを乗っけてくっつけた、ね、現地回収みたいな流れの機体ですからね。
土木用レーバーみたいなね、使い方しかされてないですけど。
まあ、もともと作業用みたいな感じ。
そうですね。ユニコーンで大活躍でしたからね。
ああ、
作業。戦艦立てんのにね。
ちゃんとあの、本来の活躍をしてました、
ね。本来の活躍をしてました、
ね。そうそう、
いやだからあの後ろの方にちょろっと映ってるやつらとかも本当もう心くすぐってくるのがすごいですね。
ネビルとファイダーズは毎回毎回その楽しみなんですよ。何が出てくるんだろう今日はみたいな、ね、感じで、あ、これも出てきてくれた。
そう、あのどっちかというとそのなんかメインなやつらが戦っちゃってて全くそういうシーンがないと、あ、今日こいつらかみたいな、
はいはいはい、
ちょっとがっかりみたいな。
俺マーメイド出てきた時びっくらこきましたけど。
そうですね。
なんでそ
れ、マンダラも後ろの方にいましたよね。
あ、マンダラもいましたね。
いましたね。
あ、
っていうか、キットがされてたっけみたいなやつ、
ね。そうそうそう。そうです。あ、そんなこと言ったらあの、ガウですよ、ガウ。
あ、そうそうそう。
あんなでかいの作ったんだ。ね、あれ、完全フルスクラッチでしょうね、あれね。
フルスクラッチ。
ね、なんかそのね、プラフスキー粒子がバンダイのプラモデルにしか反応しないみたいな設定はどうなってんだろうなとかね。
だから、ガンプラをこう、うまいこと溶かすかわかんないけど、次はぎかなんかしてこうガウ作ったじゃないですか。
そうそう、ガウ、まさかのガウで参戦とかすごいですよね。
フェリーニを落とし入れるために頑張って作ったんでしょうけど、あっという間にね、マオ君に落とされてましたね、横からね。
彼女を取られたっていうだけの恨みで頑張って戦ってたんです。
あの連合すごかったですね。
すごかったですね。しかも追い込んでましたからね。あれ救援なかったらフェリーにあそこで終わりだから。
そうですね。
あれが強かったです。マオ君のおかげですよ。でね、あの前回の前々回かな、あのガンダム魔王とビルトス、あのスタスライクが、ね、あの決勝トーナメントか、あの時の魔王のそのなんだ、いちいちかっこいいんですよ、あのアングルが。あのパースの取り方っていうんですかね、
はい、
これ見よがしな感じの、サンライズパースとかよく出てきてたじゃないですか、サテライトキャノンを構えるかも、
はいはいはい、
超かっこよくて、最初ね、なんだよ魔王とか思ってましたけど、あとね、あの魔王くんのエピソードもなかなかいいお話でしたし、はいはいはい、
そうですね、
世界一のガンプラビルダーになるんやつって、
はいはいはい、
面白かったです、よかったです、
じゃあここでワンチャン、あの我々このロボット軍陣営この3人で、あの大会に乗り込んでいくとしたら、おのおのどういう機体でいきますか。
チームで出るんですか。
チームでです。
チーム戦 3-3 でやるような感じですか。
3-3 でやる
バトンです。これはあの前私ツイッターでもつぶやいたんですけど、この間出たばっかりの、
はい、
ガンダムサンダーボルトから量産型ザクプラスビッグガン、
ああ、
あれって超離れたところからスナイピングをやりたいです、
ね。それは強いよ、
あれはね、漫画読んでると分かりますけども、すんごいもう活躍するわけですよ、あれでガンダムとやり合ってたわけですからね。
そうだね。
あれ出てたいな、俺は。
量産型の方でいいのね。
あ、あの、ビッグガン使ってるの量産型しかなかったんだ
よ、あ、そうだね。
うん。
安山さんは。
俺ね、キット化されてたかどうかちょっとわかんないんで、あれなんですけど、ビルゴ2かな。
あー、渋い。
チームで出るんだったら。
渋いよ。
それかメリクリウスかな。
あ、
じゃあ、メリクリウスか、そうそう、うん。プラネートディフェンサーっていうね、
はい、
俺はガンダム界で一番防御力があると思ってるんですけど、うん、接近戦でしか倒せないっていう、あの、あれがあればなんとかなるんじゃないかっていう。
いや、ビルゴ2はキット化されてないはず。
されてないんですよね、確かね。そうそう、
でもまあ、ね、ガンプラ溶かして作ればいいでしょ。
ビルゴ、まあまあまあ、バイエイト、メリクリウスは確かなってたから、メリクリウスでもいいんですけど、
う
ん、
そうそうそう、そのあたりをニコイチして頑張れば作れるかもしれない。
そうそう、
じゃあチームとしてはいい感じですね。狙撃、射撃班と防御班といて。
そうそう、防御班、今僕
います。ああ、俺じゃあなんか前線で戦う機体じゃないとダメじゃない。何がいいかな。
あ、別にいいですよ、別に
いいですよ、
好きなやつ。
そうですか、
これで
大好きなのか考えればいいです。好きなので行きたいんだったらね、僕はイグルー版のガンタンクで行きたいんだけどね。あの、すげえ速さでシャーって走って、
速いやつね。
うん。あの、敵の前にあの、ゴロンゴロンって地雷をばらまいてボカーンってドムとかをやりたいんだよね。
まあ、やるようによっちゃ、勝てそうな感じはしますけども。
うん。うんうん、
イグル版のガンタンクも、これもキット化はされてないですよね。
されてないですね。
うん。うん、
あれ、すっごいちょっと不格好ではありますけれども、なんかこう、リアルに考えたガンタンクみたいな感じはちょっとしますよね、あれ。
そうそうそうそう、ちゃんとあの、うん、手に火炎放射器とかがついてたりとか。
そうそうそうそう。
あと高速で移動するときはあの車高が低くなって本当にちょっと戦車っぽい形になったりするところとか好きですね。
うん、キャタピラがね 4つあるんですよ、前と後ろで2本ず
つ。そうそうそうね、分かれてるところとかも、
ね。で砲塔も1本だけっていうね感じで。
そうそう、あのデザイン好きですね。
勝てる気がしないな。
はい、そういう3機で出場になりました僕たちは。
なんか量産機とかでも変なディフェンス能力持ったやつとかいるじゃないですか。モトラッドとかみたいなさ。
はいはいはい。
なんかいろいろうまく使えば戦えるんじゃないかみたいなやつらを出たいですね。
だからその相手に合わせてちょっと変えていくっていうのも手ですよね。うん、レギュレーション的に OK ならば。
ね、うん、ガウのおかげで戦艦っていうのもできましたからね。
そうそう、
戦艦。アドラステアで行くしかないよ。
じゃあ俺ヨルムンガンドで行くよ。撃てるまで待って、頑張ってっつって。
そう、守るぜ
っつって。行くぞっつって撃って外すっていう。
外すぞ、みんないないみたい
な。熱いですね。
なんか俺、でかいの乗りたいな。
あ、いいのがありますよ、ワナさん。コロニーレーザーっていうね。
動けないじゃん。もう拠点じゃないですか、なん
で。じゃあ俺、カイラスギリ乗るから。カイラスギリ砲でいい。安さメメントモリでいい。
いいよ。
もう、なんかそのフィールドがすっごい圧迫されそうなんですけど。
デカモノ3体に行こうかな。
あいつら発動したら終わるぞ。最初にみんなから狙われるタイプです。
撃ちたいけど目の前にメメントモリがあって撃てないみたいな。
邪魔ーつ
って。俺ことやれみたいな。
トランザム化したダブルオーライザーのね、ライザー速度で切られたりとか。
全部、3体まとめてピーッ
いいな、そういうの。
そうそう、こういう妄想ができるのもね、ほんとビルドファイターズがあってこと
ですよ
ね。
そうですよ。
うん。ね、
あとあの、女の子限定大会とかもやったじゃないですか。
はいはいはい。
ベアガーさんのね。
あの時ね、ヒーローよりそっくりな子いたのね。
モ
ブに。うん。そうそう。あれ見直してみていただくとわかるんですけど、ほんとヒーローよりと同じような格好した髪型の女の子が、ウィングかなんか使ってて、やったーって言ってましたね。
泣くものなさそうだよね、そういうところって。なんか、
うんうんうん、
いそうだもんね、そういうファンも。
ビルドファイターズ、モブが結構ね、いろいろね、ちょいちょいネタ挟んでくるっていうね。
うん、
あれは面白いですね、見ていてね。
そうですね。
BB 選手とかね、あの、いろいろ出れるんで、今後も期待したいですね。
はいはい、そうですね。はい、今後もね、注目していきたい作品です。ガンダムビルドファイターズですね。
はい。
はい、ではそろそろお時間のようです。そうね、今回から新しい回ということで、次回の募集、募集お題を発表しなければいけません。
はい。
じゃあ、和田さん、何かありますか？
はい、これはですね、ちょっといろいろ、まあ、相談した結果ですね。
うん。
まあ、ロボット作品のアニメですね。まあ、主にアニメでしょうけれども。
はい。
好きな予告編。予告。
はい。
好きな、大好きな予告。
はい、はい。次回予告、
ね。次回予告ですね。
うん。 はい、どうしようかな。まあ、その、燃えろ、コーナー的には燃えろワンシーンなんですが、燃えろワンシーンの、燃える予告とかでいいかな、じゃあ。
そうですね。
燃える次回予告かな。
あ、そうですね。燃える次回予告。ね、で、まあ、レギュレーションっていうわけじゃないですけども、はい、この作品の予告が大好きだ。ここが燃えるっていうのでもいいですし、う
ん、はい。
この作品の第何話の予告がいいとか、ピンポイントでね、うん、お便り送っていただいても全然結構なので。
うん。
はい。
そうそう、いろいろありますもんね。あの、エンディングから、こう予告に入る流れが好きな作品もあるでしょうし。
ありますあります。
あの、ガンダムシードみたいにね、最後のシーンで主題歌流れ始めてエンディング流れてその予告に入っていくパターンとかもありますからね。いろいろあるんでね。
うん。
うん、好きな予告送っていただければと思います。
そうね。そうそう。いろいろ味のある予告の作品いっぱいありますからね。
うん。予告だけふざけてんのとかもね、結構ありますからね。
ありますあります。
お前本編と関係ない話しかしてないじゃんみたいな。
ね。ありますね。
ね、なんか声優さんのアドリブっぽいのがいろいろしてたりとかもしますからね。
何の作品かは知りませんけど。
はい。
そう。ひどいことしたね。
うわ、つって。うつって。モノマネすんなみたいな。おっとっと。
ありますね。
はい。
お題潰しじゃないけど、俺大好きなのあるんだよね。
おう。
大好きな
の。何言ってもいいよ。
大丈夫かな。
うん。
あの、送って、これ送ってきていただいてもいいんですけども。
はい。
これね、ガンダム X の予告大好きなんですよ。
ああ、どんな感じでしたっけ？
エンディングがあの、英語の歌なんですよね。ちょっとディズニーっぽい感じの歌で。
はいはいはい。
で、その中でやってるんですよ、予告を。
あ、
エンディングと予告が同時なんですよね、あれ。
流してたね、うん、うん。
そう。で、そのまま、あの、次回のタイトルにこう、入っていくっていうあの、流れがすごく好きで。
うん。月は出ているかとか、
そうそうそうそうそう。あれが本当大好きなんですよね、X は。
あったあったある、そういう作品たまにあるよね。歌を流しながらバックにその次回の映像が流れてる、
ね、はいはいはい、
そうですね、そういうのもいいですね、
はい、あの今の全然送ってきていただいても結構ですし、うん、僕も好きですみたいな感じで、はい、
はい、じゃあその宛先の方お願いします。
はい、メールアドレス、mail.robot@gmail.com、mail.robotl@gmail.com の方までメールをいただければと思います。もしくはブログの方から、いただければと思います。お便り期限は、3月29日。
はい。
あの、今回30回結構長そうなので、ちょっと時間に余裕を取りました。
うん、そうですね。
3月29日、2013年度の末ですね。
はい。
2014年も4分の1が過ぎてる頃ですね。
いやー、大変です。
人によっては確定申告終わってる頃ですかね。
そうですね。とかね、新しい環境になる前の人とかね、いろいろいらっしゃるかもしれませんけど。
クラス
ね、新年度への予告も含めて送ってください。
はい。よろしくお願いします。はい、それではロボットーク第30回の A 面、この辺でお開きとなります。お相手は、ヤスと、
わらと、
安山でした。
はい、ロボットーク次回第30回の B 面をお楽しみに。さよなら。
さよなら。
次回もガンダムだよ。